岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア、続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。こちらいただいたのは西宮市から劉王毅さん、こちら11月25日土曜日、上川町にあの道の駅銀の馬車道上川がオープンするとの情報を得て行ってまいりました。
ほうほうほう。
ついでに兵庫県内でまだ行っていなかった、浜坂余部も行程に含めました、
うん、
浜坂に行くと、浜坂道路なるものができていたので走ろうかなと思ったら開通は26日
次の日か、
下の道を通って余部に向かいました。余部に到着すると鉄橋跡、まあ、あの余部鉄橋というのは、まあ、なくなったわけですけども、その空の駅まで上がれるガラス張りの綺麗なエレベーターが完成したところでした。
おー、素晴らしい。
おー、これで楽に上に行けると思ったら、運転開始は26日。
それも次の日か。
本来の目的である銀の馬車道のオープンは当日に行けたのでよしとはしますが、うん、ちょっと日程間違えたかなと思ってしまいました。
まあでもね、そのタイミングで行けたわけだからしゃあないよね。
そうだよね、
はい。
はい。僕もこの余部の鉄橋跡にはね、行きたいとは思ってるんですけどもね、なかなかちょっと行けないんですが。
じゃあもう岩ちゃん行ったら綺麗な、
まあ、
エレベーター乗れますね。
乗れますね。
道の駅にも行けますね。
行けますね。どうもありがとうございます。
はい。
はい。西宮市の劉王毅さんにはシールをお送りします。
こちら、豊岡市にお住まいの明日は東京日帰り2豆のかけらさん。この方はその11月26日に、カラフィナのアコースティックツアーが和田山公園あったので、地元なのでね。
カラフィナがね、はい、行ってくれたんですよ、ね。
そうそうそうそう。地元でカラフィナの歌声が聞けるという、それだけで幸せすぎて、1曲目からうるうるしながらの2時間半でした。合間の MC では、竹田城の跡とか、会場近くの日帰り温泉など、日頃から馴染みのある地名、施設がポンポン出てきて不思議な感覚。また、歌や演奏が素晴らしかったのは言うまでもなく、会場であるジュピターホールの音響が非常に良く、客席にいても観客の拍手が降ってくるような感じを受けるほどで、歌姫たちも大好きなホールになりました、また戻ってきたいですと言ってくれて大感激、最後はもちろん、スタンディングオベーションでフィナーレ。アコースティックなのに、ともすればバンドライブよりも熱のこもったボーカルとピアノ&ストリングスカルテットによるシンプルかつ情熱的なサウンドに酔いしれ、極上の音楽の旅を満喫した晩秋の休日なのでした。まあ、地元でライブやってくれるとき何が嬉しいって、やっぱ地元ネタを喋ってくれることですよ ね、
そうですよね。
アーティストが金魚の話とかされたらテンション上がるもの、私
郡
山城ホールで、
まあ、できるだけいろんなとこ行きたいですけど、なかなかね、
うん、
そうもいかないですから、
ね、
和田山に来てくれたっていうのは
よかったですね。
これやっぱアーティストの方って、ホールの、
うん、
その音響っていうか
大事です。
これ大事なんでしょうね。
ものすごく大事と思います。
まあ、古い話ですけど、カラヤンは大阪だったらフェスでしかやらないとか、ね、
うん、そんな人はめっちゃ多いですよ。
やっぱりそのカラヤンってものすごく耳がいいから、なんかリハーサルしてる時に遠く離れたところのトイレの音かなんかが気になってとか、
うん、
そういうぐらいやっぱ反響とかいろんな残響とかそういうこと気になるんやろね。
今度は正光太郎さんが新しくなったフェスで初めてライブをやるので、もう楽しみで楽しみで、
やっぱり気に入ってらっしゃるんだ。
前のフェス、
あ、前のフェス
あそうかで見てて、新しくなってから初めてなんですよ。
どうなるかっていうところ、
それがもう聞き比べるのが楽しみで、
ね、
そうそうそう。はい、シールお送りします。
こちらいただいたのは、ラジオネーム開けてもくれても柏木ゆきちゃんさん。
そうですか。
ご本名も何もないんですけども、初めましてというか、
初めまして。
ここの番組聞いてくださってて、ガメラメモリアルボックスって、はい、赤に入ったやつ、はい、大魔神はあるんやけどって、はい、あれが紛失しているということで、実はこの、ガメラメモリアルボックスっていうのは、新しいガメラ、
うん、
大怪獣空中決戦平成ガメラシリーズが封切られた時に、1枚ずつ分売形式でレジェンドオブガメラというタイトルに変更されて、全3タイトル再リリースされていたことがあると、
ほうほうほう、
いうふうに知らせてくださって、はい、まあ、無事に実は、
はい、
私見つけまして、
そうなんですよ、
買いましたけど、
うん、
でカメラが、カメラが
今日のテーマ、
カメラが今日のテーマ、うん、ガメラが回転ジェットの音って香り分かる？
回転ジェットは分かるけど、どんな音かは想像できない、
シュッって音するんですけど、うん、効果音は同じダイエーがガメラよりも10年も前に世に発表していた日本初の記念すべきカラー SF 特撮映画宇宙人東京に現る、
うん、
これ1956年の作品ですが、
うん、
その作品に登場した宇宙人パイラの 音的な描写として多用されていたんだそうです。この宇宙人東京に現るの音響効果を手掛けていたのが当時の大英の効果マン花岡勝次郎という方で、まだその方がその音をカメラの回転ジェガメラの方にも使ったということなんですけどね、はい、あと昭和版のガメラシリーズ終了後大英がまあこれ倒産しちゃうんですけど直後のことになりますが、つぶらやプロの特撮テレビシリーズファイヤーマンの中で、このファイヤーマンのサウンドエフェクトのパートをその大英の効果マンが担当していて、こちらも昭和ガメラシリーズの効果音がたくさん使われていて、あの初代ギャオスの有名なギャオっていう音とか、はい、あのガメラの回転ジェットの有名なあの音までは使われていたというふうに書いてます。
だからずっと見てたら、あれこの効果音はっていう感じで気づくものなんですかね。
よく見てる人は、あ、これあの怪獣の鳴き声流用してるやとか、
はいはいはい、
あの怪獣の鳴き声は有名ですけど、サウンドエフェクトなんかよくあの流用されているので、耳のいい人はね、扱ってる使ってるとかっていう、詳しい情報を、
ね、
できますれば、
はい、
あの、住所とご本名が
分かればフェローズカードをお借りしますので、
はい、保留でございます、
はい、
どうもありがとうございました。
こちらブルトンの骨さん、神戸市東灘区からです。今週珍しく雑誌のアンアンを購入しました。
アンアンな、
はい、なぜ買ったのかと申しますと、大切なことはアニメが教えてくれたという特集だったんですって。
ほうほうほう。
まあ普段はこういう雑誌買うことがないので、ちょっと本屋で迷ってしまったんですけどね。ファーストガンダムの恋愛模様について安彦義和さんのインタビュー記事が載っていました。ジ・オリジンで改めてキャラクターを掘り下げた安彦さんが当時からこだわりを持っていたことや、富野義行監督の演出のうまさが読み取れて面白い記事でしたよ。で、同じアンアンで声優の花澤香菜さんのインタビュー記事も載ってました。花澤さんが声優として生きると決心したアニメとしてゼーガペインのことについての記事でした。今では大人気声優の花澤さんですが、当時は子供タレントとしての経験はあったものの、声優さんとしてはほとんど経験がない中でヒロインに抜擢されたのがこのゼーガペインだったそうで、なんと当時高校生ということもあって異例の大抜擢だったと思います。記事によると、大学入学と同時に芸能活動の終了を考えていたそうで、この作品に出会わなければ声優になっていなかったと思いますと書かれていました。主役に抜擢された浅沼慎太郎さんも演劇の経験はありましたが、声優さんの経験はありませんでした。もう一人のヒロイン役だった川澄綾子さんがお二人を声優として引っ張っていたと聞いたことがあります。今の花澤さんや浅沼さんの活躍を見ていると、抜擢した制作スタッフや川澄さんには頭が下がる思いです。
あ、
まあ、なんかこう見る目があったということでしょうね。
そうだよ ね、
ねえ。
でもアンアンでそういうね、特集というかそれが組まれるっていうのが、
はい、まあ、ね、おもろい特集しますけど、最近、
ね、
買わなかったんで気がつかなかったちょっとまだ残ってるかしら。
特に男性はちょっとアンテナ引っかからよね、さすがに。
まあ、女性誌ですから ね、ファッション誌ですからね。
でも、
あ、教えてくれてありがとう。シール送りします。
こちら神戸市北区のミスターヨーダさん、あの文房具の長沢という店があって、
うん、
これ三地下店に、うん、25日の土曜日に行ってこられたそうで、
はい、
そこで何をやってるかっていうと、川口ドクターのペンクリニック、
ほう、
これは万年筆の書き味とか、
はい、
それをこう見てもらえるんだ。
あ、川口ドクターってその、うん、万年筆のドクター、
ペンクリニックです
。あ、そうなんだ。
で、書き心地が劇的に滑らかになったそうで、生調整を目の前で見ていて手さばきがすごすぎました。
ほう、
やっぱり万年筆によるんでしょうけど、そのこうペン先をどうやってくっつけてあるかとか、
うん、分解してこうキュッて締めたりとか、
なんかそのあたりなんでしょうね。一番感動したのは、調整されている真っ最中に筆先の状況やどう使っていたかを質問されて、
うん、
万年筆のことを見てくださっていたことです。
うんうんうん、
あ、だからあなた主に どうやって使ってらっしゃるかという、はい、それでこう微調整するんやろね。
あの、何に書きますか、はがきですみたいなね、
とかそういうことですね、はい。私もこういう見方がしたいと思いました。明日からの元気が出てきました。
あ、でもね、書き味も良くなったし、良かったね、調節してもらえて。
じゃあこれ、あの、万年筆で書かれたんでしょうね。
いつに心なしか伸びやかな気がします。
いやー、こう、こんな文房具っていうか、ペンにこだわる方っていうのはね。そうそう
そう。大事にしてるとね。
ですよね。い
や、私なんかもうすぐなくしちゃうからね、なかなか万年筆使えないんだよな。
僕はもうずっと前にこうた、あのモンブランの万年筆をずっと日記書くのに使ってると前言ったことあると思いますけど、はい、やっぱり万年筆変わると、
うん、
なんかちょっと書く気分も変わったりするからね、うん、
分かる分かる。
はい、どうもありがとうございます、はい、ミスターヨーダさんにはシールを差し上げます、はい、さあ、来週は、うん、ゲストございません。
いつも通りです。
いつも通りスタンダードタイプでお送りいたします。皆さんのリクエストお待ちしています。リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580 ラジオ関西青春ラジミニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。ちなみに今夜のメルタムリクエストのテーマは写真カメラでございます、うん、8時30分までどんどんお寄せください。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
さあリスナーさんに自己紹介してもらっているコーナーですよ。今日は334人目です。阪南市にお住まいのラジオネーム匿名係の南々様さんです。もうでもバケツステーション残りわずかですから、まだ自己紹介してない人はどんどん送ってくださいね。
今週あたりまで、
うんはい
何人か来ました。
あ、でですか。
しばらく大丈夫です、
はい、まだの方ぜひ
大丈夫です。
ストックしておきますので、はい、この方はラジメニア歴は、ね、およそ6年ほど前、鈴村健一さんがアルバムのプロモーションで3時間フル出演されるということで番組に興味を持ったのがきっかけなんだそうですね。
そうでしたね。
ありがとうございます、うん、ラジオネームの由来、もちろんドラマ相棒が好きだったので伊丹刑事の特命係の亀山というセリフが好きで、でこの南皆様っていうのはこの方のツイッターのアカウント名なので、匿名係の皆皆様にしました、ラジメニアを聞くようになり、アニメの主題歌ばかりではなくサントラの曲やドラマの主題歌 CM ソングなどもリクエストできること、一度不採用になっても、まあ、ボツってことですね、ボツになっても長くリクエストを続けると採用される場合が多いことなど、他のリクエスト番組にはないような面白さや優しさに気づきました。現在は仕事の都合で録音で聞いています。リクエストはマイペースでぼちぼちさせていただこうと思っていますというお便りでございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます、
ねうん、相棒もいよいよシーズンが、
はい
まあ、年末特番か年始特番は必ずあるでしょうからね、うんうんうんうん、楽しみにしてますけど、ねうん、はい、来週も皆さんのお便りお待ちしております。